さあ時刻は12時33分になりました。トークランチョンビート、ここから沖縄の支援を紹介しつなぐ架け橋沖縄。今日のゲストは子どもの広場 in 那覇の、柴田亮さんに来ていただいております。今日よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
子どもの広場 in 那覇ということで、場所は那覇にもちろんあると思うんですけど、どこら辺にある子どもの広場なんでしょうか。
ハエバルの近くの、上間のところにあります。
はいはいはい、上間の方だ、はい。この子どもの広場インナハ、どんな活動を普段されているんですか。
普段は、子どもの居場所として、3時ごろから、はい、6時ごろまで、遊びや、うん、プリントを見て、学習支援とか、はいはいはい、そういったものをしております。
3時から6時っていうとやっぱその学校終わってから来れる感じですね。
はい。
あ、いいですね。じゃあもう学校終わりに子どもの広場行こうよみたいな感じで行って、はい、それでそこで遊んだりプリントやったり、まあ、宿題やったりもしていいんだ。
そうです。
はあ、そういった活動されているっていうこと。僕実はこの、団体の、活動もっと前から知っていて、その時は結構ゲーム機とかもあったりとか、
はい、
今もあります。
今もあります。
だからさ、うん、子供の広場とか子供が集まるところってさ、やっぱ楽しくなきゃダメじゃん、
うん、
で大人によってはさ、うん、ゲームなんかいかんみたいな教育に良くないみたいなことを言ってさ
アダプター隠しとけ、
そうそうそう、そんなこと言って、それはそうかもしらんけど、うん、やっぱ楽しくないといかんよねって思ってて、うん、だからこの時細田先生が、まあ、細田先生代表って誰なんですか、うん、細田先生ですか。
細田茂美さんです。
あ、はい、奥さんですね。その、
はい、そうです。
方々がやられた時にもうゲーム機置いてるなんてすごいさすがだなって思ったわけ、
うんうん、
パソコンの教育とかもさ、うん、なんかパソコンを寄贈しますみたいな、
はいはいはい、
でなんかプログラム勉強させますみたいな、
うん、
って言われても子供たちやりたいと思えないじゃん、
うん、
まずマインクラフトとか入れないとダメじゃんまずパソコンに触れさせたいんだったらみたいな、うんうん、だからなんかそういう意味で子供が集まりやすいきっかけみたいな、子供の心を本当に掴むいい活動されてるなと思ったんだけど、今もやってらっしゃるって聞いてすごく嬉しいなと思いました。子供の広場インナハではそうやってじゃあ3時から6時までってことなんで、夕食は取る感じですか。
はい、5時頃から提供はしております。
いいですね。夕方じゃあ食事取って、で6時にしまって、お、それを週何ぐらいでやってるんですか。
週5やってます。
週5でやってるんですか、はい、もう平日ずっとって感じ。
月火が今お休みで、水曜日から、日曜日までしております。
じゃあ土日もやってくれるっていうのは、はい、だってほら平日はまだ給食があるからいいじゃん。
あ、
でも土日ってないじゃんね、
は
い
は
い、
うん、そうだね。
そこカバーしてくれるって嬉しいですよね。
はい、土曜日も一応10時から、うん、朝からやっておりまして、5時頃までやっております。
じゃあ昼も出るってこと。
はい。
おわー、すごい。それはもうとても素晴らしい活動ですね、
うん、
どんだけパワフルな。だって今週1とか週2でも一生懸命やってるところがある中で、うん、週5でやってて昼も出すよってなったら、もうほんとそれって完璧だよね、
うん、
うん、ありがたいよね。助かるよね。
すごい、こっちの近いところすごい助かるよね。
喋、うん、りすぎてすいませんハッとしてしまった今すごいなって思っちゃってだってそれだったら安心して期待していいじゃん。ほら、うん、生活の中に組み込んでいいじゃん、
うんうん、
でお昼と晩はとか晩はあっちで食べていってくれれば、その分助かるわって言って他のことにお金貯蓄できたりとか、うんうん、で週1とか週2だったらまあちょっと助かるわっていう、うん、まあありがたいんだよ、めちゃくちゃありがたいけど、うん、生活の中に組み込めるっていうのはすごくいいなって思いました。すいません喋りすぎて
だからよ
いやだってすごいじゃん、みんなわかるかって思ったわけこの凄さが伝わってなかったやだと思った、
うん、
そんな子どもの広場インナハなんですけれども、この活動を始めたきっかけっていうのはどういったきっかけだったんでしょうか。
5、6年ほど前に、はい、子どもの食堂のことを知りまして、
はい、
そこから、子どもの広場インナハで、子ども食堂の手伝いボランティアをさせていただきました、
は
い、でそこから、まあ年に数回、約1ヶ月ほど、
はい、
やっておりましたけれども、
はい、
2020年頃になりまして、はい、コロナ禍になって、それで頻繁に行ける機会が、はい、減ってしまいまして、
はい、
緊急事態宣言とかそういったものも含めてなんですけれども、
うん、
で年末とかゴールデンウィークとかを利用して子どもの広場 には行ってたんですけれども、うん、まあ去年ほどから、スカウトがずっと何回か来てくれないかっていう、うん、言われまして、
柴田君来てよって、
はい、はい、そうです、
来てよ柴田君って、はい、
押されてそれで、はい、3月の末に移住して、うん、こちらの方に来ました。
移住してから、
はい、
あ、すごいっすね
すごっ、はい、移住、この支援のために移住したんですか。
はい、
もう成人じゃないですか
ちなみにどこからです。
大阪からです。大阪から、
はい、すごすぎる、
スカウトすごいな。スカウト部長、
いや、スカウトもすごいけどその
来た、
うん、支援のために移住してくるっていう、うん、そのだって大阪で普通に仕事してたんですよね、
はい、
もういい仕事普通にしてて、うん、それやめて、はい、よし沖縄の子供たちのために行くぞ
そうです。一応うん、まあ、子供たちと遊んだりとか、
はい、
学習とかそういったもので、見ることが天職だと思っていまして、それで今、はい、沖縄行った方がいいだろうなと思いまして、はい、
札束も積まれたんですか、はい、札束でも積まれたんですか
全然
ですよね。
答えにくいこと
でお金儲かる仕事じゃないから、
はい、
本当にその子供たちのためにそれは天職だと思ってって、うん、いや、スカウトもスカウトですごいと思うけど、その細田先生が奥さんか来てよ来てよもそうだと思うけど、はい、いや、行くって判断ももうすごいなと思って、うん、本当にありがたいよね。沖縄にそういう人が来てくれるっていうのが、で、その平日っていうか、まあ、週5でやってらっしゃるってことで、どれぐらいの人数の子どもたち来るんですか。
大体今20人から30人来ております。
すごいな、マジで20人が30人週5で、ご飯配ったり居場所作るってさ、いや、もうとってもにぎやかな感じだろうね。なんて呼ばれてるんですか、子どもたちから。
まあ、呼び捨ての時もありますけど両先生とかそういった感じで、はい、言われております。
さんをつけろよとか、
はい、そうです
そこでまたキャッキャする
みたいな、ありがとうございます。今の夢とか目標ってありますか。はい、
子どもたちが今来ている子どもたちが大人になった時に、
うん、
子ども食堂があったから楽しめたとか、成長できたとか、
うん、
夢を見つけることができたとか、うん、そういったことが、できるような子ども食堂にしていきたいと思っています、う
ん、感動するんだな、へえ、本当になんか子ども好きなんですね。
はい、
いい、今その課題に思ってることとか、むしろこれ問題だな、はい、なんとかしたいなとか、うん、あとリスナーで聞いてる方はそこまでその現状について知らない方も多いかもしれないんですけど、みんなに知ってほしいことだとかってありますか。
子ども食堂っていうのがどういうところなのかっていうのがやっぱり見えにくいので、
うん、
不安に思う子どもたちとか保護者も多いと思うんです、
う
ん
う
ん、
そう
ですね、でその大人が行くなとか言ってしまっている保護者もいることで、
うん、
壁が大きいかなと思っております、
うんうんうんうん、
でやっぱり楽しめるような場所であることを目標に、
うん、
今やっておりますので、
うん、
はい、そんな感じで、はい、
もうなんか長いこといろんな子ども食堂とか子どもの居場所のそのインタビューしてて全然気づかなかった課題だったけど、
うん、
行くなって親もそういえばいるよね。
そうだよね、
全然思ってなかった、
うんうん、
そういえばそうですね、はい、なんでかって言ったらもうそこで変な友達とつながったりとか変なことになったりだとか、
うん、
で悪いこういう関係ができたらとか、
うん、
であとなんか物取られたりとかなんかそういうことがあったらどうすんだお前みたいなことってあるなって思って、
うん、
全然それ思ってなかったから、
うん、
でそれを解決するっていうか信用してもらうにはやっぱその体制だよね、
うん、
こういう体制でやってますとか支援の中の今日は本当柴田亮先生って言いますね、
はい、
柴田亮先生みたいなこういう人がちゃんと見てくれてますよっていうことが分かるような、うん、安心できるようなことが発信できたら本当はもっと利用率って利用率っていうか利用しやすくなるのかもしれないですね、うん、全然今まで来た人そんな感じの話しなかったから言われてみたらそうだと思いますね、
うん、
確かに喋りすぎてすいませんいや本当にそうだと思います。ありがとうございます。 そうというわけで、はい、今課題まで聞いてったんですけれども、うん、柴田亮先生ですねが僕もうすごく気になっちゃって、なんかその亮先生も子供の頃にそういったなんか貧しかった経験とかそういうのがあったわけじゃないんですよね。ありました？
なかったです。
本当にただただ子供が好きでっていう、
はい、
そんな人っているんだ、怪しいな。冗談ですよ。いや本当にだからこういうね、人がいるから安心してってことですよね、うんうん、なんかでも子供の広場インナハに関しては本当に安心できる場所な感じもするんですけど、スタッフって何人ぐらいいるんですか？
現在は、代表の人、茂美先生と僕の2人でやっております。
うん、すごいな茂美先生。もうじゃあずっと本当に献身されてるんだ。
はい、
いやもう何年も前からだよ、うん、とってもすごいと思う。継続が一番大変じゃないですか、
はい、
同じことを繰り返す子供たちの成長を見守りながらかもしれないけれども、うん、そうだったんだ。ありがとうございます。今このラジオを聞いてその子どもの広場インナハの内容について皆さんも知ったと思うんですけど、この中に協力したい、自分も何かしたいっていう人がもしいたらですね、どんな協力を今募っているか求めているかっていうのがあったら、人でも物でもお金でも何でもいいので教えてください。
今のところなんですけれども、まあ、ボランティアとかあと、まあ、寄付金もお願いしたいかなとは思っております、
うん、
あと、貧困家庭の支援もしていますので、食材も提供していただければありがたいと思っております。
うんうん、ありがとうございます。寄付先などはじゃあその子どもの広場インナハで検索すれば出てきますか？
はい、はい、出てきます、
はいはい、皆さん子どもの広場、まあ子どもの広場ってそのまま打ってもさっき出てきたんですけど、一応子どもの広場インナハまでですね、検索していきますと、素晴らしいホームページが出てきます。ブログなども充実してますね。ブログ開いたらもうつい昨日のこととかも上がってますし、これ誰が更新してるんですか？
代表の、
すごい、はい、
マジでやっております。
茂美先生がやってる、
はい、そうです。
めっちゃすごいな。そうだったんだ、はい、感動します本当に、その献身というか、はい、働く姿勢に関しては。でプログラミング教室などもやってるんですか？
それが、今年の8月からやり始めます。
すごい。弁当配達事業も、
弁当配達事業は、前から昔からやっております、
うん、やってる。うわー素晴らしい。配達ってほら大事なことじゃんね、うん、相手のお家も見れるしね、状況も聞けるしね、うん、そうだったんだ。そんな風にですね、ホームページの中にはすっかりしっかりこの活動の内容とか方針も書かれていて、すごく透明性の高い、もう分かりやすい、活動されていると思いますので、ぜひともその協力したいという方はよろしくお願いいたします。最後にですね、この柴田先生からなんか皆さんに伝えたいことだとかメッセージってありますか？
はい、一応、イベントとしまして、7月29日土曜日に、はい、那覇市の社会福祉協議会で、はい、10時から15時まで、子どもの居場所のサマーフェスタっていうものを、開催します、
はい、
で、
はい、
その中では、まあ、子どもたちやスタッフが作った、ミサンガとか、あとは、けん玉教室、自分がけん玉のライセンスを持っていますので、それをしたりとか、けん玉検定をしたりとかもしていきます。で、あと、今年の8月から我那覇公民館で、子どもの広場 in 我那覇をしていきます。で、時間が、1時から6時まで、祝日土曜日などは、11時から開けていこうかなと思っております。
わ
ー、なので、まあ、あと、はい、子どもの広場インナハは8月1日から夜の、居場所事業もしていきたいと思っておりまして、申し込み制です。で、最大21時までやろうと思っております。
はい、すごっ。はい、人はいるんですか？
今のところ、求人として出しておりますけれども、
はい、はい、じゃ柴田さんが先生がずっとやらないといけないじゃん。
はい、そうなんです。一応、子ども支援の担当は今、求人で出しております。
はい、
で、そちらもし子どもが大好きな方とかいらっしゃいましたら、はい、ぜひ子ども食堂の方に働いて、 あの行って行きたい、行ってほしいなと思っております。
これ求人ってことはボランティアじゃなくてお給料出すってことですか？
はい、そうです。
わあすごい。
で、あとはあの大学生の学習支援の、優勝ボランティアも今のところ募集中です。
わあ、それもお金出し、大学生はお金欲しいですからね。うん、うん、いやもう完璧ですね完璧すぎですね。なんか今まで来たゲストの中で一番完璧な火の打ち所のないっていやすごいですね。夜のっていうのもすごいな、はい、カバーできるっていうので。そして子供の居場所サマーフェスタですよね、
はい、
僕これこういうの本当に大好きで、あの子供の遊び場っていうか、うん、イベント関係の遊びって本当少なすぎるって思ってて、はい、あったらあったで屋台の料理めっちゃ高いし
お祭りかか
ってどんだけとんねんってくらい、もう、はい、今沖縄で子供の貧困って言われてるのに、うん、こうなん高すぎるって思うんですよね。
野球の時思い出す、
うん、800円とかさ900円とかで食事を、うん、いやーもうこれ子供で行けるっていうのはもうなかなかって、はい、家族で行くっていうのもなかなか、うちなんか無理だもんだってどの層が行くんだろうっていうふうに思ってたから、うん、こういうサマーフェスタみたいなイベントがあったら本当に、はい、あ子供たち喜ぶなって思いました。あと失礼ながら柴田先生っておいくつなんですか？
今36です。
そうなんだ、はい、じゃあもう50歳ぐらいまではすり減っても大丈夫お互い頑張っていきましょうね、
はい、ありがとうございます。
気になったのがけん玉、
はい、
けんて、はい、資格、
はい、
お持ちで、
はい、日本けん玉協会の、ライセンス、2級指導員というライセンスと、グローケンの、けん玉先生を持っております。
あ
グローケン、
はい、
グローケンってなんですか？
グローバルけん玉っていうところがありまして、はい、グロケンです、は
い、グロケンって言うんだ、
はい、
もうそんなのけん玉やってる人しか言わない言葉じゃないですか、
はい、
グロケン、グローケンって言うんだ、グローバルけん玉のこと、はい、あとさっきも聞いたけど三振もね、10年ぐらいやられてるって聞いたので、はい、本当に多彩な柴田先生、はい、お会いに、あの会えますよねサマーフェスタではね、
はい、
はい、お会いになりたい方はぜひとも、もう会いたいという理由でもいいと思うのでサマーフェスタで、またお会いしましょう。というわけで、今日は子どもの広場 in 那覇、柴田亮先生に今日は来ていただきました。本当にありがとうございます。
ありがとうございました。